みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は星の数ほどあるダイエットを、大の大人3人で真剣に考えているのに、最終的には笑いで終わってしまうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。変わりましたね。
今日冷静にすごい昼間考えてたんですけど、
うん、
成人男性でそこそこみんないい年をしているのに、うん、ダイエットのことを毎週ムキになって考えてるってすごいなと思ってたんですね。
ムキになってますよ。
確かにそうですね、
はい、なのでこれちょっと立ち位置振り返ったりとか、あと皆さんにそういえばそうだよねと思っていただくためにちょっと挟もうかなと思って、
なるほど、
入れてみた感じです。
はい、ということで、大の大人3人、しかも野郎ばっかりが、ダイエットのことについて語る番組始まりました。今週はですね、まずちょっと、今週じゃない、先週、私、福島、宮城と、行ってまいりまして、被災の状況を少し見てきましたので、ちょっとそこら辺のお話をさせてもらいたいなと思うんですけども、
はい。
まず、僕、自転車のレースをよく見に行っておりまして、福島の方に、いわき市ってありますよね。で、そこで、毎年レースを開催していた、グリーンスタジアムというところがありまして、そこがまずどうなってるのかを知らないっていうのは良くないよねっていうのは、クリラジの BJ と一緒に話をしていて、まずそこを見に行くということと、グッチさんがこの番組でもメールでご紹介させてもらいましたが、グッチさんが宮城の方でね、農業の方頑張られているっていうこともあったので、その二つを、まあ、中心に、見に行きたいなっていうのがあったんですが、まあ、その、いわきのスタジアムを見た後、海岸沿いとか、まあ、グッチさんのところとか、見てきたんですけども、一向に進んでない感じなんですよ。
は、復興がっていう。
うん。もう100日過ぎましたよね。
はい。
で、
はい、
どれぐらい進ん、まあ、なんかこう、復興に向けての足がかりというか、何かが見られるかなと思ったんですけど、逆にね、その、手つかず、なんだなっていうのが、ありありとわかるというか、海側で、津波の被害を受けたお家とかがですね、そのまんま残ってる感じなんですよ。
うん。
2階が残っているのに1階が丸ごとないとか、家の建物自体は、形として残ってるんだけど、中がもう生活用品もそのまんま、放置されたような、
もう時間が止まってる感じなんですか。
そんな感じでしたね。いくつかリスナーさんの方からですね、地元の方から、見ておいた方がいい場所とかを教えていただけませんかっていうことで、3カ所ぐらい教えていただいてそこを見てきたんですけど、
うん、
もう、数十世帯あるような、町とまで言わないですけど、集落がもうまるっきり人がいない状態だけど、家は残ってたりするんですよ、
うん、
なので遠目に見るとここは被害のないエリアなのかなと思ってしまうような感じなんですね。で、車で入っていくと、まあ、1階が丸々なかったりとか、物が散乱していたりとかっていう状況で、よく見ると、行政の方で確認を取ってるんでしょうね。この建物どうするかみたいな、移行確認済みっていう札は貼られてたりするんですけども、うん、本当に、なんて言うんでしょう、生活用品っていうか、もう そのまんまぐちゃぐちゃになったまま放置されてるという感じで、全然手がつかないんだなっていうね。なんか、ある程度こう、いろんな話が出てきたじゃないですか。あんまりこの、普通に生活できるエリアの人があんまりこう自粛自粛ってするんじゃなくて、普段の生活をして経済回そうよっていうような話とかもあったし、はい、そのことばっかり考えると気がめいっちゃうしっていうのもあって、はい、僕自身もどっか逃げてたというかね、まず自分のことをちゃんとしなきゃっていうので、ちょっとこう、そっちのことを考えられてない時間っていうのが結構あったのかもしれないなっていうね。すごく現地の、ラジオとか新聞とか、いろんなものが震災当初こっちのメディアが流れてたのと同じ状態なんですよね。向こうはずっとなんか震災のことで流れてたじゃないですか。テレビ番組にしてもラジオなしても、はい、なんか向こうだとやっぱりそのまんまなんですよ。でこっちってもう普通な、まあニュースとかで、最近の状況とかっていうのも流れたりしてますけど、だいぶ減りましたよね、急激に。 ね、それが、向こうだと、まあ、全然現在進行形っていう感じで、すごく温度差みたいなのを感じてきたんですね。で、何ができるかみたいなのってまだ全然考えもできないぐらい、ちょっとあまりのギャップにちょっとびっくりしたような感じだったんですけど、今までこう見てきた映像とかニュースのね、情報とかって、ちょっと注意してみないと誤解をするようなものもあるなっていうのが多くありまして、一つには漁業市場が再開されましたっていうニュースが向こうで流れてたんですね、
はい、
でこっちで多分聞いたら、あ、復興進んでるんだなみたいな感じが受けません？
うん、
ちょっと
思います。
良くなってきたみたいなね、うん。じゃなくてですね、まあ、再開されてるんで進んではいるとは思うんですけど、結局、それって全然復興にならないんだそうです。漁業関係の方のお話を聞いたら。
と言いますと？
要は、船があって、市場があって、で加工するところがあって保存するところが全部揃わないと回らないっていうんですよね、
うんうんうん、あ、そうですね、確かに、うん、
なので、全くのゼロではないんですけど、僕らが受ける印象よりもそれは すごく微々たるもので、すごくまだまだ時間がかかるっていうふうな、ことを教えてもらって、あ、やっぱり、
うん、その漁業の市場の再開の話は一部でしかないっていう感じと、うんうんうん、捉えるべきだっていうお話なわけですね。
そうですね、うんうん、でそういう話が結構いろいろあって、グッチさんのところでも田植えが終わったそうなんです、ようやくね、
うん、
例年の1ヶ月遅れだったらしいんですけど、うん、でもそこもいろんな問題が残っていて、その要は他の田んぼにしても、田植え終わってるところもあるんだけど、一部、海水をかぶって脱塩処理をした後に田植えしたところもあるらしいんです。グチさんのところはそうじゃないみたいなんですけど、
はい、はい。
田植えはしたものの収穫できるかどうかこの先わかんないらしいんですよ。で、ちゃんとしたものができるかどうかっていうのもわかんない状況だったり、だからなんか田植えが終わりましたみたいなニュースを聞いたりすると、あ、良かったねっていうか、あ、だいぶ少し進んできたねって思いがちなんだけど、結構そういう問題がいっぱい残って進んでるっていうのと、エリアによっては本当に全く手つかずのとこがいっぱいあったので、すごく今の状況っていうのを、なんかこう、多くの人に知ってもらいたいなっていうのと、 あんまり落ち着いてちゃいけないような気がするんです。っていうのは、福島の方は、仮設住宅がほぼ揃ったらしいんですね。で、そうすると強制的に仮設住宅の方に入らなくてはいけない状況らしいんです。だけど、はい、仮設住宅に入ってしまうと、食事についても、まあ、電気代だとかガス代だとか水道代っていうのも全部、それぞれで賄わなくてはいけなくなるので、今の避難所で、炊き出しとか食料の配給とかっていうのが受けられなくなるらしいんですよ。
うん、
そういう状況で、まあ、仮設住宅ができて、避難所自体が、まあ、閉鎖というか、そこを立ち退かなくてはいけない状況とかっていうのが、もうこれからどんどん出てくるみたいなんですね。
うん、
なので、すごくこう、急いでいろんなことを進めていかないと非常に大変なことになりそうだなっていうのが、まあ、今回行って見えてきたものっていうか、感じたものがありまして、じゃあだから何から手をつけようというか何がね、一人一人ができるんだっていうのはちょっと自分自身何ができるかまだ考えきれてない部分もあるんですけど、それぞれのみんながこう考えてほしいなっていうのはすごく大きく思いまして、これからちょっといろんな形で現地の情報をね、こんな状況ですっていうのをお伝えできるようなこともしていきたいし、何かこう向こうのね、少しでも支援になれることがあればできることをしていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、番組の中で時折こういう話がさせてもらうこともあるかもしれませんが、ぜひ皆さんもね、ニュースもチェックしていただくのもそうなんですけど、本当の今の現状っていうのをなんかね知っていただければというふうに思っております。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
ここからは通常みんなのダイエットでいきたいと思います。まずはメールをいただきましたのでご紹介します。あゆねさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
長井先生、半助様、哲夫様、こんにちは。
こんにちは。はじめまして。
こんにちは。
さて、早速ですが、ご相談があります、はい。まだまだ間に合う、今年の夏までに5キロ減量する誰も知らないすんごい方法のような、究極の裏技はないでしょうか。3食のうち1食を焼きトマトか、ホットヨーグルトに置き換えるダイエットで急場しのぎをして、用としているダイエット難民よりということで、あゆね様からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
長井先生言ってやってください。そんなのはない。
はい、すみません。僕ついつい笑っちゃったのはこのあゆねさんが哲夫さんがやってらっしゃるミュージ君っていうポッドキャストに出てらっしゃったのを、
はい、
聞いた後に、
うん、
このメールを、
うん、
読ませていただいたんですね。
えらいタイムリーやなと、
うん、はい、なのでちょっと個人的にびっくりしたりして、哲夫さんの初めましてっていうのに一人でつぼっちゃったっていう感じだったんですが、
うん、じゃあちょっと紹介させていただきます。福岡県在住の方で昔大阪におられて、
うん、
私たち世代だったら知ってると思います、ローリー寺西、今、うん、ローリーさんと言ってらしいですが、うん、のスカンチのアマチュア時代のマネージャーをされてた方で、
すげえ。
あとはですね、僕たち世代でもね覚えてないかな、ローリー寺西さんが、うん、笑っていいともに出て会った時期があったんですよね、うん、で、
はいはい、
牧原のりきさんのいとこだとかいう話がポロポロ出だした頃、
ああ、はい、はいはいはい、
あの頃にローリーさんがやたら太ってる写真が出る出ないでえらい、うん、 あのなんか年末特番とかももう盛り上がった時期があったんですが、
うん、
それを送りつけたのがあゆ姉さんだったそうです。で NHK かなんかでなんか昔の仲間とあの昔の場所で会おうみたいななんかありそうじゃないですか。
はいはいはい。
あそこで、うん、お友達と会ってる時に襖の後ろからあゆ姉が出てくると、うん、いうことが一回あったそうで。でも実際はやっぱりちゃんと根回しがあったそうで、
うん、
前日あのローリーさんが大阪入りした時に、
うん、
あゆ姉にこっぴどく説教したと、
うん、
お前あんなもん出すんじゃないと散々言われたというお話を聞いたことがあります。はい、
そうなんだ。
で今ですね、うん、セルフ日本セルフブランディング協会というやたら堅苦しい、
うん、
NPO の代表理事になられまして、
うん、
おお、はい、なのでまずはあゆね自体が有名ならなということでポッドキャストを、うん、前もちょっとご興味があった方なので、
うん、
私にお声がかかりまして手伝ってくれということだったので手伝わせていただいて、うん、今毎週月曜日にパワフルビンゴという番組をさせていただいております。
もう、はい、まあ、何回ぐらいやってるんですか。
もう3回ぐらい始まったかな。
そんな感じ。あ、そうなんだ。
はい、よかったら聞いてやってください。
パワフルビンゴで iTunes で検索すれば登録できるんですか。
はい、あのこの番組のテキストにも入れておきます。
はい、
はい、で、ダイエットに興味がある方で、
うん、
3年前も確かダイエットとか言ってあったんですけれども、
うん、
はい、それで僕ダイエットの番組やってるよんというと食いつきが良くて、うん、で今から夏に間に合うのはあるかと言ったのでそんなのはないというのを月曜日に言ったんです。
はい、
で永井先生に聞いてみというお話をとこの番組を聞いてみというお話を言ったところ、
うん、
収録が火曜日なので火曜日に間に合うようにということで大急ぎのメールだったということでえらい文明が簡潔なと。
なるほど。
はい、というこの経緯でございます。
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、これで永井さんがないって言っておしまいだったらすごいよね。
うん、待ってます永井先生。
はい、でもあのあゆ姉さん あのメールの文章をよく読んでいくと、
うん、
2つポイントがあるんですね。
うん、
1つあの今年の夏までにっていうところが1つ、
うん、
あと5キロ減量するっていうポイント、うん、これ2つ、
うん、
でまずあの今年の夏までにっていうのはあのいつをもって夏としてくれるのかっていうところでまず変わってくるなっていう。
はいはい
はいはいはい。
一応すみません、あの、勝手にあの、梅雨が明けるとか、あの、
うん、
学生さんだと夏休みに入るぐらいの、7月の3週目、うん、4週目あたりぐらいを想定し、
うん、
かつ、あと、減量するっていう風に書いてあるんで、
はい。
あの、すみません、僕の中では、あの、実はダイエットをすることと減量することって、
うん、
競技種目が違うと思っているんですね。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、
うん。
なので、ダイエットっていう視点で考えると、
うん、
5キロ減らしていくっていうのは、
うん、
時間的に厳しいなとは思うんですね。なのであのそこはもう本当にあの無理っていうお話になっちゃってごめんなさいってな流れになっちゃうんですが、
うん、
あのありがたいことにあゆ姉さん5キロ減量するって書いてくださってるんで、
うん、
5キロの減量だったら、
うん、
いけるんですよね。
そうなんだ。
ただ、
うん、
減量するっていう単語自体あの量を減らすと書いて減量じゃないですか。
はい。
なのであるものをどこまで減らすかで何を減らすかじゃなくて、うん、どこまで減らすかのお話になるので、
うん、
それを5キロ減らすっていうことだけでよければ、うん、全然あるんですが、
うん、
5キロ減らしても、
うん、
あのウエストのサイズが全く変わらなかった人とか僕いっぱい見てるんですね。
あ、
5キロ違っても
変わらない人は変わらないです。逆にやっぱり頑固な部分って最後まで残るので、
うん、だって僕だって数キロ、まあ、5キロまで下がってないですけど体重落ちてるのにウエスト変わってないですよ。
こんな近くにいたかお前永井先生のキャリア足引っ張りまくっとるな。
しかもすごいここぞとばかりにものすごい発言を
する、うん、今じゃなくていいだろう。
そっか、
ここじゃなくていいだろう。
ここで言っちゃいけなかったね。はい。
なので、まあ、あの、5キロ減量するっていうと、まあ、可能だけれども、うん、見た目が変わらない心配もありますし、
うん、
あゆねさんやっぱり女性なので、見た目変えたいっていう部分は大きいかと思うんです。
うんうん。
なので、5キロ、
うん、
見た目的に減るっていう方向で、
うん、
一応今回の話を、聞かせていただくっていうことであれば、いけるかなと思ってるんですね。
そうですよね。見た目痩せたい、5キロが何だろうか、4キロ、4.5 だったら失敗じゃなくて、痩せたねって言われたいわけですよね。
だと思うんですよね、あと多分同じことを絶対に女性だと考えてらっしゃる方多いと思うんですね、男性ももちろんなんですけど、ことをこのぐらいの時期から1ヶ月とか2ヶ月ぐらい短期間で痩せる方法ありませんかっていうお話は結構やっぱりいただくことが多いので、
そういうシーズンなん
やっぱり時期的にそうですよね。どうしても暑くなってきたりして夏が身近に感じられるようになってくると余計に、どうしても女性は意識が高まるので、この時期にとても多いお話なんで、今日せっかくいただいたメールなんで、緊急企画として、夏と言われる時期までに痩せるにはどうしたらいいんだろうっていうことをちょっと考えていきたいなと。
すいません、ご迷惑かけます。
いやいや、でもね、皆さん気にしてるお話だと思うんで、これはちょっとね、今のうちにできるのはとてもありがたいなと思っていて、ちょうど本当にタイムリーでいいなっていう感じではあるんですが、あとはまあ最初にお話ししたように要は減量っていうのは基本的にボクサーの方が行うもので、大体ボクサーの方だと1週間で3キロ減らすんですね。
1週間で3キロ、
はい、まあでもやり方がすごくシンプルで、食べないで動くっていうことなんですね。でまあ体の中って余分な水分抱えてたりとかすることも多いので、そういうものを絞り切っていって動いていくと、やっぱり1週間で3キロとかっていうのは落ちるんですね。でまあ女性だと多分それが10日間続くと 3,4 キロまでは落ちていくんです。ただ落ちていくときに余分な水分が出ていっても、残念ながら体型を作っているのは筋肉と脂肪だったりするので、あまり変わらないんですね。見た目的に、むしろ女性だと怖いのは、減量すると必ず肌と髪が荒れるんですよ。
はいはいはい。
髪の毛がすごくパサパサしちゃったりとか、お肌がすごく荒れてきたりブツブツしたり毛穴が開いたりしてくるっていうこともあるので、
それは痩せたねと言われなくてやつれたねと言われてしまうんですね。
どうしたのって多分聞かれちゃうと思うんですね。夏バテっていう話まず開けられたりとか、
なんかあったと、
はい、あるので、ただ割と女性でむくみがある方とか冷え性の方って、だいたい2キロ前後は余分な水分、本当は出した方がいいんだけれども、うまく体外に出せない水分っていうのを抱え込んじゃう傾向があるんですね、体に。
それでも2キロですか。
はい、でもそれが2キロ落ちると、多分ふくらはぎとかが1センチぐらい変わってくるんですよ。1.5 センチぐらい変わる人もいますかね。なので余分な水分を出せるっていう意味ではとても良いっていうことはあるので、あとはそれを出すのにどうしたら良いかっていうことと、あと多分短期間で体重をたくさん落とそうとする場合だと、一食の置き換えだと、ほとんど変わらないんですね、自分が希望している通りには。なので2食ぐらい置き換えができると、3食食べる方で考えた時に、2食ぐらい普段食べているものから栄養はある程度あるけれども、例えばカロリーの少なめのものだったりとかに切り替えていけると、変わりやすいっていうのはありますね。あと痩せる時に大事なのがやっぱりいわゆる高タンパク低脂肪なもの、っていうお話になっていくので、いわゆるベタですけど焼き魚だったりとか、鶏のささみだったりとかっていうものを、ある程度食べていきつつ、汗をしっかりかける状況が作れると、落ちやすくなるっていうのはあると思うんですね。で、ここまで普段の取り組みとしてできることで捉えていただいて、あとちょっともう少し、せっかくなんで細かい話をしていくと、割とむくみを抱えてらっしゃる方とか、特に女性でちょっとずんぐりむっくりになりやすい方っていうのは、あゆ姉さんがそうだって言ってるわけでは全然ないので、そこはちょっと誤解のないようにお話をしておきたいんですが、女性でも割とやっぱりむくってされちゃってる方で多いのが、いわゆる以前から言っている臼関節っていう、例えば肩だったり、股関節だったり、足首だったりの、いわゆる360度稼働させられる関節があまり動かせてない方、分かりやすく言うと 肩こりがあったりとか、
うん、
あとあのうまくもしゃがみづらいとか、
ほう
しゃがみづらい方、足首とかすねの筋肉硬いんですよ。
あの僕のパターンですか。肩をつけてしゃがむと後ろひっくり返っちゃう。
そうですそうです。
ムーバレックス第一番でプルプルプルプル打ちそうになっちゃうんですね。
うんうん
うん、
なのであの物を取るときにあの膝を曲げちゃう方は、
うん、
あのどうしても基本的には臼関節の部分硬くなっていることが多いので、
うん、え、物取るとき膝曲げないの？
あの、え、あの膝を曲げてもらっていいんですけど、
うん、
あの体を大きく倒すって言ったらいいんですかね。本当はだからの完全にしゃがみ込むことが、うん、足首も使って、
うん、
しゃがみ込んで物を取れる方が良いんですけど、
うん、
関節硬くなってくると上半身だけ倒す傾向が強くなると思うんですね。
お、
膝は軽く曲げておいて、うん、あと上半身を深く倒して取ろうとする形って言ったらいいんですかね。
ほうほうほう。
でもそれってあの足首の関節やっぱり硬くなってきたりとかするので、
うん、
でその関節が硬くなったりしているところで、
うん、
筋力が低下していて急激に例えば倒した上半身を起こそうとすると、
うん、
それでぎっくり腰になったりすることもあるんですよ。
うわ、
うん、
なので、
うん、
まあ、関節が柔らかいに越したことはないのと、あと関節の周りについている筋肉って、
うん、
基本的にパーツが大きいものが多いんです。
ほう。
でパーツが大きい筋肉っていうのは何が良いかっていうと、
はい、
エネルギーをたくさん使ってくれるっていうことなんですね、
うん
うん、
なので逆に言うと関節が硬い方はエネルギーをたくさん使える筋肉があまり動いていない可能性が高いじゃないですか、
うん、はいはいはい。
だからそこをほぐしてあげるっていうことで、
うん、
例えばあのお風呂上がりとかに、
うん、
意識的に手で足首をぐりぐりぐりぐり回してあげたりとか、
うんうん、
あとはまあこの番組でも最近あのやってくださってる方も多いムーバレックスを取り入れていただくのも一つ大事だとは思うんですね、うん、
出ました、
うん、
ムーバレックス。
はい、あのただこれあのすいません、手前味噌で言ってるわけではなく本当にあの関節柔らかくしやすいし、うん、関節付近の筋肉を伸ばしやすくしてくれるので、
うん、
そういう意味ではあの体を引き締めてくれたりとか、
うん、
あと余分な水分を外に出しやすくなっていくので、
うん、
そこはあの使っていただけるととても有効なんじゃないかなと思ってるんですね、
うんうん、
あのでムーバレックスがもちろん続いた方が良いんですけど、
うん、
空いた時間に3分ずつぐらいちょこちょこと動いていただくだけでも、
うん、
関節柔らかくするっていうことであれば有効だと思うので、
うんうん、
まずはそこをほぐしていただくのと、うんうん、あとは、SER、うん、
はい、
ね、あのローリングカッコ仮、
うん、
カッコ恥ずかしいカッコ年、
はい、
うん、
なので、まあ、それも、あの、使っていただけると、今度は、あの、上半身の、特に肩周りの関節が、あの、ほぐれるのと、あの、肩周りの筋肉が柔らかくなりやすい。そうすると、姿勢も伸びるんです。あと、上半身が不要に厚みが出ちゃう方とかもいらっしゃるんですね。
ふ
っくりしてる方、特にその傾向強いんですけど、
はい。
なので、SER を使っていただくと、
うん、
そこが締まりやすくなってきて、
うん、
姿勢が無理なく伸ばしやすくなっていくことによって、
うん、
いわゆる基礎代謝も上がるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそのことによってやっぱり余分なエネルギーを出しやすくなるっていうのと余分な水分出しやすくなっていくっていう部分ですね、
うんうん、
あと筋肉柔らかくなると体って締まりやすくなるんですよ。
へ
え。逆に言うとだから凝った部分って硬、
うん、
くいかつくなっていくんですね。
ほうほうほうほうほう。
なので柔らかくしていくっていうことで体をそれだけでスリムにしていくっていうことは全然可能だと思っているんです。
うーん、
特に女性だとそのやり方の方が体を絞っていくっていう意味では多分早いと思うんですね。
なるほど。
ボクサーみたいになりたいわけじゃなければ。
そうですそうです。で特に女性だと筋肉をつけるっていう順番を追ってから脂肪を落とすっていう段取りに入るとものすごいスパンがかかっちゃうので、
うんうん、
短期間であれば関節周りを柔らかくしてその周りの筋肉を動かしやすくすることで、
うんうん、
体のいわゆるプロポーションバランスっていうのを作っていく方が見た目細くなるんですね、
うん、なるほど。
あとはあのもしこれは可能であればっていうことなんですけれども、
うん、
それらを踏まえていくとやっぱりあのプールの中とかで動かせるのが実は一番関節が柔らかくかつ360度に近い状態で動かしやすくなるんですね、
う
特にあの足を使うっていう動作で考えると、
はい、
いわゆるベタなバタ足だけしても、
うん、
普通に多分歩いたり まあ、走るとちょっと変わりますけど、
うんうん、
股関節のいわゆる動かす範囲、可動範囲が割と大きくなるんですね、
うん、あ、歩くのよりバタ足の方が広い、大きいんだ。
しっかりバタ足ができるとあの動かしやすくなっていくのと、うん、あと、うん、もしかしたらそれほど変わらない方も半分ぐらいいらっしゃるかもしれないんですけど、
うん、
大きく違うのは、
はい、
要はあの踏み込む時に力を入れてないっていうことなんです、うん、どうしても陸上で動いていくと地面を踏むけるっていう動作が発生するじゃないですか、
はいはい、
そのことによってやっぱりあの使いすぎていくと関節周りの筋肉も硬くなりやすくなるっていうのが、
うん、
歩いたり走ったりするときに気をつけなくてはいけないことではあるんですが、
うん、
水の中だとそれがない分関節周りの筋肉に対して負荷が減るんですよね。なので柔らかくなりやすいっていうことなんです。
なるほど。
あとあの水の中にいわゆる水圧と水の動きで筋肉をほぐしてくれるマッサージ効果っていうのもあったりするので、
うんうん、
その部分を踏まえてもとても良いんじゃないかなっていうこともあります、
うん、
まあ、もっと良いのは、うん、なのであの自転車ないしは歩いたり走ったりして最寄りのプールに行って汗をかいて戻ってくるっていうバイアスロンパターンだと、
うん、
この時期だととても落としやすいかなとも思うんですが、まあ、あくまでもそれはできる方はっていうところで、
うん、
まずは関節周りをしっかりほぐすことと、
うん、
あと余分な水分をちゃんと抜くようにするために、うん、まあ、あの筋肉を柔らかくするっていうことと、
うん、
あと温かいものを取りましょうっていうことですね。やっぱりこれも何度も言ってますが、
はいはい、
冷たいものを取っていくっていうことはやっぱり体も体温も奪っていくので、
うん、
冷えるっていうことは筋肉って硬くなるっていうことなんですね、
うんうん、
なのでやっぱり意識的に温かいものを取っていただくっていうことで少しでも特に女性は代謝を助けてあげた方が良いと思うので。
それは外もそうなんですか。
外もというのはどの辺、外で
食べ物とか飲み物とかっていうのは体の中じゃないですか。
はいはい。
例えばエアコンつけて涼しいとか
であれば女性だと、うん、あの、うん、何か一枚必ず羽織るとか、
うんうん、
あとまあ以前からもう話は出てますけども腹巻き、いわゆるボディーウォーマー、
うんうん、
必ず着用するとか、
うん、
いう形での対処は特にあの職場だと男性との体感温度差が女性は大きいので、
うん、
少し1枚上に余分なものを羽織るとかあと1枚厚着をするっていう対応はしておいた方が良いと思います。
うーん、
あとはこの前から言っているミネラル分の補給も大事ですね。ミネラル足りないとやっぱり筋肉硬くなって足がつりやすいもその一つの傾向なので、
うん、
今の時期だと麦茶とかでも良いですしね。
おー、
うんうんうん、
麦茶とかでミネラルを摂取していただくんですが、その時になるべくあの温かいもので取るっていうのも一つ、
うん、
良い方法かなとは思ったりします。
へ
ー、うん、特に逆に冷たいものを取りやすい時期なので、
うん、
ただでさえあのむくみが強かったりする女性であれば、
うん、
余計あの水分を抱えやすくなっちゃったりしますし、
うん、
体の硬さも助長しますし、
うん、
特にあの冷えて代謝を下げやすくなるので、
うん、
なるべく今の時期でもあえて暖かくする。あとはまあ本当に今世の中ね節電っていうことをすごく言われていたりするので、
うん、
あのもし調節できる環境であれば、
うん、
例えば冷房を除湿にするとか冷房温度を1度2度上げていくっていうことも、
うん、
一つ大切な方法かなとは思います。
なるほどね。
まずはでも関節をとにかく柔らかくしてあげて、その付近の筋肉を柔らかくしてあげることで細くしていくのが見た目を変える上では一番スピーディーだと思うんですね。
そう、早いんですか、その成果というか効果が。
女性だと早いですね。しっかりやっていただくと早いですね。多分女性多くの方本当にあの余分な水分を抱えていらっしゃる方多いと思うので、
うん、
特にあの何でしょう、二の腕のあたりとかまで含めて姿勢が良くなっていくと余分なお肉っていうのがブルブル震えなくなるんですよ。
おお、プルプルしなくなるんだ。
そうです、そうです。あの動きがまあ鈍くなるっていうとあれですけど、
うん、
余分な水分が抜けていくと、上半身であれば二の腕から背中にかけて、下半身であればやっぱりふくらはぎから足首のあたりにかけてっていうのがどうしても余分な水分を持ちやすい場所なので、その部分が抜けるのと、特に上半身で言えばそのあたりが抜けると、
うん、
顔もスッキリするんですよ。いわゆる輪郭、フェイスラインが。
顔が細くなったらすごく周りの人に結構印象って変わりますよね。
はい、顎がすごくスッキリしていくとかなり印象変わりますし、
うん、
その周りに付随する部分っていうのが全部抜けていくと、
うん、
かなりスッキリした印象になるので、痩せたっていう話にはかなりなりやすいですね。
ほうほう。ほうほう。
ここでのアプローチをしていただくのが今からだと一番早いかなと。
へえ。いや、なんか走ったりとか、まあウォーキングだったりとか、筋トレだったりとか。
普段走ったり筋トレやってらっしゃる方は、
うん、
それはそれでやっていただくことは良いので、それにプラスしていただくっていうことって、うん、ただ、大体やっぱり今までの経験値から言うと、
うん、
このぐらいのスパンから夏までになんとか痩せたいっていう方って、運動習慣が少ない方が多い
ん
です。なのであえてそういう方にスポットを絞って、
うん、
今回は提案をさせていただいたっていう感じですね、うん、なんで普段動いてらっしゃる方は逆にサボらないみたいな感じだと思います。
うんうん。じゃあその運動をこれまでしてなかった人は走んなきゃとかウォーキングしなきゃとかっていうよりも、そういう関節の周辺を柔らかくすることを一生懸命やった方が早いよってことなん
ですね。そこのアプローチですね。逆に今まで動いてなかったのに、
うん、
落とさなきゃって言って急に動き出せって成果が出せる方って、
うん、
すごく少ないパーセントになるんですよ。
うんうん、
で、永井先生、そういう場合、怪我をされる、故障されるをすごい気にされてましたよね。
あ、大きいです。特に怪我をすると、怪我をした場所から太るので、大人は。だから怪我をしない方が絶対に良いんですね。
絶対精神的にもめげますよね。うん、もうやめたとかになりそうですよね。
はい、でもうやっぱり動いて落とすのはダメだみたいなことをやっぱり考えやすくなるので、うん、運動ある程度慣れてからの方が結果につながりやすいと思うんですね。
うん、
なのでまずということですよね。そしたら
そうです、そうです、できることとまず見た目を変えることっていうのであれば、うん、今日お話ししたようなことを実践していただくとかなり変化は早いと思うので、うん、そこから体重を減らす減らさないを考えていただくことで良いんじゃないかなと、
うん、
しっかりほぐすとストレッチも汗出ますし、
うん、
まあ、一番わかりやすいのは、だから一緒にすると真剣にやってる人に怒られるんですけど、ヨガとかはその一つですよね。
ほうほうほう。
要は激しい動きではなくて、呼吸を意識しながら体のバランス、筋肉の質、伸び具合っていうものを気にかけつつ動いていくっていうことをすることで引き締めるっていう、まあ、近いので言えばやっぱりバレエとかもそうですよね。クラシックバレエとか。なんで体を使い方を意識することで引き締めるっていうことはかなり可能なので、
うん、
アプローチの方が今まで運動の習慣がない方は取り組みやすいんじゃないかと思うんですね、
うんうん、
だから逆に今動いてらっしゃる方は、うん、もっと水分を取ってすごく汗を流しましょうっていうシンプルな結論になるんですが、
う
ん
う
ん、
まあ、そういう方でも心配してないですよね多分ね。
そうなんです、そうなんです。逆にだからそういう方はこれからが動きやすいトップシーズンではあるので、
うん、
今の時期に絞れるだけ汗をかくのがおすすめですっていう感じですね。
こう、
うん、
なので本当にその方の生活のパターンによってっていうか今までの運動習慣によっても状況は変わってくるので、
うん、
こうした方が良いっていうのを誰もがやることが同じように成果が出るわけではないっていう感じかなと思ってるんです。その人に合った状態で選んでいただいた方が確実に成果が出やすいっていう。
星の数ですもんね。
そうです、そうです。で、特に女性だと本当に筋肉つけるうんぬんっていうことを考える前に、
うん、
見た目を変えようと思ったらまずそのいわゆるむくみの解消っていうのができるだけでもサイズが本当に変わっていくんですね。だからそこで取り組まれる方がサイズダウンっていう意味で早いんじゃないかなと思ってまして。
なるほど。
本当に特に顔のライン変わりやすいですから、
うん、
でちょっと SER やっていただくのでも本当におすすめします。フェイスライン変わってきますし、
うん、
いわゆる鎖骨の部分、
うん、
医療業界だとデコルテって言われる部分なんですけれども。
デコルテって言うんですか。
へー、は
い、
まあ、その前胸のあたりのことをデコルテって言うんですけれども、
うんうん、
特に多分花嫁さんとかだとご存知の方多いと思います。 ブライダルエステティックとかやられる方とかだと、
うん、
その部分のケアっていうのはすごいするんですよ。ドレスだと胸元が開くので。
ああ、はいはいはい。
で、その部分がデコルテっていうんですけれども、
うん、
あのそのあたりの印象がスッキリすると、
うん、
かなり細い印象を受けるので、
うん、
そこはちょっと SER をうまく活用していただくと、
うん、
効果出やすいかなと思いますので。
なるほど。
ぜひぜひに試していただきたいっていう感じではあります。
じゃあ、ムーバレックスやって、SER やって、デコルテが見えるように、こう、露出して、アピールしていただいたらバッチリかもしれませんね。
そうですね。
アピールは外に対してっていう。
うん。
誘惑、誘惑っていうお話。でも、
そういう
ことを意識すると、本当にあの、体型って変わるって言いますから、
うんうん。
男女問わず。見られてっていうのはやっぱり、ね、うん、気に留めておくのは絶対良いみたいですね。
うん。そしたら、哲夫さんが収録時にこう、チェックすればいいんじゃないですか。
あの、スカイプ収録なんで見えないじゃないです
か。そうなのか。
はい。
じゃあカメラつけていただいて。
そうですね。
うん。
あの、ムーバレックスも、あの、IMA のように最近リスナーになっていただいた方には、なんのこっちゃということだろうと思いますので、うん、ちょうど今年の、うん、はい、今年の正月、
うん。
永井先生からのお年玉ということで、ムーバレックス説明の会が、この番組ありましたので、
はい、うん、
URL 貼っときましょうね。
はい。
うん。半年遅れたお年玉を、
うん。
もう一回もらって、
うん。
あの、日常生活の前に、可動域を増やすと。ということで、
うん、
すっきりほっそりということでよろしいですか？
はい。ぜひ、あの、あと1ヶ月ぐらいありますからね、まだ。今からの努力でもう本当に体変わると思うので、
うん、
ぜひ、あの、変わりましたっていうお知らせが、あの、全然変わんないじゃないかよっていう、あの、うん、その子のメッセージでもいただけるととても嬉しいなと思ってます。
はい。
はい。ということで、ぜひ、その後の経過報告ね、楽しみに待っておりますので、頑張って、やってみてください。ということで、今週の成果発表に行きたいと思います。はい、ということで今週の成果発表いきたいと思います。
よろしくお願いします。
今週すごいっすよ。
ほう。
だって頑張るって先週宣言したじゃないですか。
本当にあなた学習しないね。今週はグイグイ締めるね、自分の首を。
先週のテーマでありました酵素。
お
う、
はい、
やっぱり気にしないと取れないですね。意外と、生のものと思って、今週僕が当番ということだったので、
何の当番ですか？
成果発表で、成果を出す当番、今週私だっていうのを、さっき、
忘れてた、そうやった。
ああ、嘘！黙っとけよかった。
成果を出すの。
そこ突っ込まれるのかと思ったからさ。
給食当番だと思ってた、俺。
はい、僕もそう思いましたし、あと成果を出すの当番制は別に採用はしてないっていう話で、全然、毎週出していただいて、全然 OK なんです。
そうなんですか？僕、ちゃんと交互に痩せて太って、痩せて太ってをやってるのに。
持ち回りシステムになっていて、今週は俺頑張るって。
そうそう。今週はちょっと増やしとかな、番組的にまずいよね、みたいな。そんなことはない。
今週、減量当番が私っていうのもあって、でこれはテーマでやった酵素をいっぱい取ればと思いましたね。
もうあなた本当にあゆねじゃないけど、うん、なんか魔法の何かがあってそれを掴めば劇的に楽をして痩せると思ってるやろ。
うん、うん、酵素を手に入れればと思って気にするとやっぱ取れないね。
それで洗剤の酵素パワーのトップを飲んだとかそのうちじゃないよね。
そんなことしないよ。
よかった。うん。
ただちょっと今回外食が多かったんですよ。
ピンチ。あの、ハンスケさん、うまいものを食い倒れで食いに行くことはあっても、そう外食は多い方じゃないんですよね。そんなに飲む習慣もないしね。
あっても、まあ、週1回とか、その、食い倒れに行くときに、 やっちゃおうとかなんですけど、まあ、それも月日ですしね。
むしろこう移動の最中とか仕事の合間に食事を取らなきゃいけなくなって、コンビニ飯、おにぎり、パンとかいうぐらいが多い感じですよね。
ですね、うんうん。なんか、ファミレスに行くとか、どっか食事に行くとかってあんまりないんですけど、うん、今回ちょっと立て続きまして、サラダバーみたいなのがあるとこに行ったんですよ。
ほう。
はいはい。
で、
もう半助の目には、半助の目には酵素バーに見えたわけやね。
そうそうそう、そう、来た、酵素バーだとか思って行ったんですけど、何種類ぐらいの食材があったのかな、20何本かあったんですけど、よーく考えると、結構生じゃないものって多いんですよね、ああいうサラダでも。
うん、そうですね。
コーンも茹でてるでしょ、
はい、
あと、
ポテトサラダとかあったりするしね。
そうそうそう、ポテトサラダ、マカロニサラダはアウトでしょみたいなので見ていくと、半分近くが、あ、生じゃないんだっていうのに気がついて、いや本当によっぽど気をつけて取らないとと思ってですね、トマト食い、キュウリ食い、レタス食いって4回ぐらいおかわりをして、
4回、
酵素をいっぱい取ったらお腹いっぱいで眠くなりました。
そうか、やっぱりこいつ当てにならんかった
ということで、ちょっと外食が多かった上に、運動する時間が取れてません。
ハンスケ、お前が頼りだったのに
頑張るって言ったら
福島行って、そこが一泊二日だったんですよ。で帰ってきてすぐ撮影があって、で日曜日かなり強行軍だったんで、日曜日バタン球だったんですよ。で昨日が何してたんだ俺で、今日納品だったんですよ。で今日昼間納品の前にムーバレックスやりました。以上です。ということで、私の成果発表いきたいと思います。
うん。
あれ、言えよ。
もう、ブーイングはしないけど、
うん。
うん、期待できんじゃん。
はい。ものすごい複雑な心境になってます、今。
うん。なんかこう、うん。ここでヒット一本打たなきゃ負ける試合にハンスケ出てきて、あーみたいな。
嘘嘘、そんなの、
うわ代打もおらんしって感じで、頑張ってください、
はい、行きます。今から頑張って、
そうだね、
どうしようもないんだよ ね、 だね、うん、はい、ということで体重からいきたいと思います、はい、先週ご紹介した体重が 78.7 でした。今日の体重78。
おー、マイナス 0.7 の減量です。
イエーイ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいじゃんいいじゃん。で、体脂肪の方ですが、先週ご紹介した数字が 21.0 でございました。そして、今日測った数値 21.0。
うーん。
はい、お疲れ様です。
増えてないんだから良くない？減なきゃいけないんだけど。でも外食結構してさ、動かな、まあいいや。ウエスト。先週ご紹介したのは 97.5 でした。さっき測った数字が 97.5。こちらも変わらずでした。
お疲れ様でした。
は
い、時間通り。はい、鉄道さんの成果を聞きたいと思います。イエーイ。
ハンスケ、1球目はファウルでおおと思わせたけど、2球目、3球目、空振り三振っていう感じか？三振じゃないか。
見送り？
いや、三振ではないね。で、永井先生からすると、うん、まあ、増えてはないということなんでしょうけれども、うん、番組盛り上げる担当からすると、
うん、
プラマイゼロって一番面白くないんで、
そうだよね。
うん。減らんのやったら増やせ。
そうです。しかも、一生に分けっていう。
そうだよね。つまんないのが二つもあっちゃいけないよね。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。それでは、鉄道です。
はい、
今週、 先週本当に、いっぱい食事に行きました。
あ、そうだ。
ただ私もコースを意識しました、
うん、
もう刺身サラダ、
あ、刺身かあったか。うん、
半助さんね、わさびダメだもんね、
う
ん、
いやいや生魚からね、
ね、はい、うん、多めに取ったつもりです。
はい、
でプール昨日が、ちょっと予定より早く終わったので、
うん、
新規開拓、
うん、
新しいプールに行ってまいりました。
おお、
はい、うん、前々回あの、うん、うちの近くにプールがいっぱいあるよというお話をしたんですが、4キロのところにあると言った城南市民プールが実は8キロのところで、結構遠かったです。なので、遠いところから帰ってくるときに思ったより近いということで予定外に早く終わった部分で行けました。
お、
はい、車の中にもう水着、
うん、
タオル、
うん、
そして半分残したバーム
半分残した、はい、
1食分と1回分ということで、いつでもプールに行けるように準備をしておりまして、
うん、
それを飲みましてプールと。
あ、半分残したってパウダーを。
そうです、パウダーなので、
うん、
で中井先生、あのプロのスポーツアスリートじゃないので1回に1袋まるまる使わなくてもいいよというところもあったので、なので半分分を作ってるんです、
うん、
クリップで止めて、
うんうん、
こういう出先でね急に飲むようにということで、用意しまして、うん、それをインして行ってまいりました、
うんうん、
まあプール運営会社も違いまして、
うん、
今までの南市民プールと博多市民プールはほとんど作りもできた時期も同じだし、なんか、うん、レイアウトもほぼ同じもの、同じパーツが違う位置にあるぐらいの感じでほぼ同じだったんですが、はい、城南市民プールは作りもちょっと新しいですし運営会社も違うんで、うん、雰囲気も全然違いまして、
うん、
何より狭
っ。狭いの？
めっちゃ狭かった。
そのプール自体が、
プール自体もちっちゃいと思う。天井は高かったんだけれども、プール自体はそんな感じで、しかも、
うん、
歩行レーンが多くて、
うん、
なんで泳ぐレーンがすごい狭くて、もう大渋滞。しかも、よくプールの1時間、2時間を、なんか、団体が借り切ってる時ってあるんですよ。
ありますね、ありますね。
はい、まあ、早い話、夕方ぐらいだったら、お子ちゃまのプール教室みたいなのをどっかの
隅
に置いてたりとか、あとは夜になると、大人のおばちゃま向け、なんか水中エアロビクス教室みたいなのがあって、ちょうどそれに重なっちゃったんで、余計狭くなってまして。で、泳いだレーンが、その水中エアロビクスの隣だったんですけれども、泳いでましたら、狭いもんで、
うん、
隣のレーンのおばちゃまのキックが目の前を通りましてですね。怖かった本当に。潜水艦で魚雷食らうってこんな感じなんじゃないっていうぐらい、目の前に急にかかとが出てきましたよ、おばちゃんの。びっくりした
魚雷ね。
おー、俺本当に画面打つかと思ったよ。
ああ。
なので、30分で帰ってきたらもうやってられんと、こんなとこでだと。
ああ、そうなんだ。じゃあもう、全然泳げるような感じじゃないんだ。感
じじゃなかった。もう、正直心拍数もそんなに上がってなかったし。
ああ、
ああ、いう感じで、まあ、新規開拓くらいかな。いう感じでした。
はい。
はい、外食は、水曜日、金曜日。
うん。
と、派手に。
何食ったの？
焼き鳥。
うわ。
屋さんであったり。
うん。
そうだね。よくとも焼き鳥と魚が出るところかな。
うんうん、
いうところに行ってまいりました。ビールは
3、
ジョッキ3、4杯ぐらいかな。
うん、
そう、飲むと、やっぱり長浜ラーメンと。いうところは、譲れませんでした。
食ってますね。
食ってます。
すげえ。
ということで、
鉄道の、
今週の成果です。
期待できますね、これは。
お前、本当にな。二人で足引っ張ることはないやろ、長井先生の。
そうだね。
はい。今回、ハンスケさん結構一回クリアしたイメージになってるっぽくて、自分の中で。なんで、ものすごい鉄道さんに対しての期待が膨らんでるんだなって、すごい伝わってました。
ねえ、もう、ハンスケに任せたのに、今週の成果です。
はい。
体重 68.3 が、
うん。
67.5。
うわ、マイナスだ。マイナス 0.8 の減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すげえな。
ありがとうございます。
食いまくったんでしょ？
まくったって、まあ、まあ、食べてないとは言わせないぞっていうのは分かっておりますが。
うん。すごいですね。
うん。うん、ハンスケに言われても嬉しくないぞ。嬉しくないぞ。
うん。
対処です。
はい。
22.2 が、23.0！
プラス 0.8。増量です。
増量です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
だってマイナス 0.8、 体重が減って脂肪がプラス 0.8。
まあ脂肪がめっちゃ増えたっちゅうことっすね。
まあ食べた分の影響は多少なりともあったっていう感じですね。
運動もねだったんで。そして最後ウエストです。 88.7 が 88.2。
なんじゃ、マイナス 0.5 センチ減量。
もう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
よくわかんないですね、今回の。
はい、いやいやいやいや、そんなことないですよ。
そうなんですか。僕も、ハンスケさんの感想と一緒。なんじゃこりゃって感じですよね。
うん。
とてもこれは、一週間の動きがすごく正しく出てるなと思ってます。まあ、簡単に言っちゃうと、食べた分やっぱり多少なりとも脂肪はついたっていう感じだとは思うんですが、
はい、それは否定できません。
はい、体重に関しては例えばいわゆる日内変動って言って水分の多い少ないっていう部分で変化している可能性が高いですし、
ああ、そうかそうかそうか。
そうです。で、水分が抜けて多少なりとも体の、
うん、
いわゆるさっきも話をしていたむくみの部分っていうのが抜けるのであれば、ウエスト周りっていうのも影響が出てくるだろうっていうことで、
うん、
今回の数値っていうことで、
なるほど、
はい、すごく順当に。
順当なんだね。
じゃあ、食べた分、運動できなかった分増えて、たまたま、その水分が出たタイミングとかで体重、ウエストが落ちて、
そうです、そうです。
微減になったという感じ。
そうです、そうです。
ああ、そっか、わかった。あれだ、プール30分でやめちゃったから。
もうほとんどしてない、もう等しいもん。
水を吸収し、切らなかったんですよ。
そうだねってちゃうわい。ただ、
うん、
はい、ハンスケ未だに体重で一喜一憂してますが、
うん、してます。
私は永井先生の最初からこの番組参加する最初から、うん、数字はどうでもいいんだと、痩せたと言われたいんだと、
うん、
さっきのあゆねのところもあゆねは5キロマイナスとか言ってましたが、
うん、
6キロ減ったって痩せたって分かってもらわなきゃしょうがないじゃでしょ、っていうのが、
出てしょ。
出てしょうが、
うん、
言っておりますが、す、うん、何を言ってるか分からなくなりましたが、
うん、
言ってもらいたいということだったんですが、
うん、
今週、前回、金曜日に、リスナーの池茶様という方が東京からお見えになりまして、
池茶さんね、はい、
はい、お、うん、去年の3月に東京イベントした時にお会いした方だったんです。なので、1年3ヶ月ぶりぐらい、
あ、
の再会だったんです。
はい。
で、リスナーの池茶様にお越しいただいております。お久しぶりです。
ご無沙汰してます。
で、感想なんですが、
哲夫さんいらっしゃいましたよね。
本当に？
この辺が、
この辺、どの辺？
首、耳後ろから顎にかけてからなんかスッキリした感じが。
ありがとうございます。というお言葉をいただきました。
おー、
これは褒めていいですよね。
素晴らしいっていうか、これが多分一番正しい目的だと思うんですよ。全ての人、健康を損なってるとかでなければ、うん、全ての人やっぱりここに集約されるじゃないですか。
で、好きなもの食べてる、うん、今は全然インは我慢してませんから、
うん、
半助的にもそうですよね。
うん、
お前喜んでなかったろ今。
うんうんうん。
ここは永井先生とあなたで褒めるところだろう。
うわ、すごい。いいな。羨ましい。
ああ、そっか。
すごいですね。褒めたんじゃなくて羨ましい。
そう、番組のことも考えてねえんだな、お前ね。はい、というお声をいただきました。
もう素晴らしい。
ありがとうございます。正直、これ、言われて、言っていただいたので、慌ててレコーダーを回してもう一回言ってくださいとはしたんですけれども、
うん、
強制はしておりません。痩せたと言えとは言っておりません。
うん。
おー。はい。そして、日曜日、 お世話になっている大塚先生という学校の先生の方なんですが、うん、この方は3ヶ月ぶりの再会です。
はい、私がお世話になっている大塚先生です。お久しぶりでございます。
あら
めっちゃわざとらしいんですけど真実味がないんで本当に普通でいいです。
久しぶりに会いましたけどちょっとお顔がシャープになられてるみたいで、あら
いい、そんなに面白みを取らなくて。顔が痩せましたですか？
うん、痩せてるような気がします。なんかお顔のまだ
強く断言してください。ありがとうございました
。あらすっごいお顔がシャープになられてるような気がします。
ありがとうございました。
成果が出てるんですか？
出てると思います。
はい、
ありがとうございます。
ということで折しもお二人からしかも本当に折しも首あの顎周りがシャープになったと言われました。
すごくなんかリアルにあの痩せた人を見た感想のコメントですよね。
本当ですか？ちょっと二人目ちょっと めっちゃわざとらしかったんですか？
痩せた気がするっていうのはすごくあのまとえてるって言いますか、痩せた人を見た時の感想ですごく言われることなので、
はあはあはあ、あそうですそうです、あの最初は痩せたって言われて回し出したら痩せたように見えるという、うん、まあ、確かにね絶対自信はないでしょうからそうだったんですが、うん、お言葉をいただきました。
いや
ーすごい、ありがとうございます、素晴らしい。
これで永井先生のキャリア少し足引っ張るの緩まった。
まあでもすごいあの特にあの顔周り変わったっていうのは大きいですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
今日そう言われましたよね、うん、
はい、やっぱりだから顔ってすごく印象づく部分なので、
うん、
そこ変わると痩せたっていう印象すごく持たれますし、
うん、
あと本当にあの見た目だけではなくて、
うん、
本当にあの細くなっていくんですよ、あの、うんうん、こうは言ってても、はい、僕もこの前半助さんに会った時に、
うん、
確かに半助さん細くなってましたからね、事実。
取っときゃよかった。
いやいや、あの、まあ、あの、本当に悲しい話なんですけど、本当にあの、閉まってたんですよ。
これ悲しいって。
長井先生ももう、俺も半助もダメになったから、自分で捏造するようにまで、落ちぶれてしまったか。
いや、あの、これだけあの、一進一退の3歩進んで2歩下がるっていう感じで動いてる半助さんも、でも、閉まってる、という事実があったりはするので、
うん、
本当にだからあの、痩せるっていいことですねっていう。
頑張ります、
はい、うん、淀川先生みたいになっちゃう。
僕も思った。
はい、はい、ということで
半助さん期待しましょうっていう話ですよね。
そう、俺も誰かに言ってもらおう、
うん、言ってもらおうっていうかあの痩せたって言ってっていうお願いはなしですよ。
なしだよ。本当だよ。
いや、あの、いや、この番組は、それはもう絶対しないですよ。だって体重、体脂肪もそれやっちゃったらもうね、うん、面白くないもんね、うん。早く誰か言ってくんないかな。ちょっとアピールしながら、こう、こう、うん、顎のライン撫でながら、どう、どう、みたいな。
それ言えって言うのもんやないで。
そっか。
あと、あの、顎の下に動乱とか塗っていくってこと、
うん。舞台俳優さんみたいなメイクをすることでね。
ああ、なるほど。
説得力のでも強さがもう本当に格段に違いますよね。取り組んだ結果変わっているっていう方を見ると、
うん、うん、そうですね。もう習慣化してる、ね、運動も。
二人で俺に嫌味？
いや
違う。でも多分一番本当にやった人の話がやっぱり一番入るんですよ、
うん、
本当に。
うん、
どんなにあのいいことを言われていても、
うん、
多分体で示した人の、
うん、
やればいいんだよっていう一言にかなわないことはよくあるので、
うん、
本当にだから今回そういう感じだなと思って、
うん、
半助さんに頑張っていただきたいなって思います。
はい、頑張ります。はい、ということで習慣化をね、僕の場合は頑張らないといけないけど、習慣化だ、哲夫さんの習慣化できた成功秘話みたいなのをさ、もうちょっとやっぱり掘り下げて特集をしてですね、頑張っていきたいと思います。ということでお届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
永井でした。
来週は哲夫さんの番。また来週。